スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その1、忙しい現代社会では規則正しい生活習慣ですが、もはや特別な生活習慣になりつつある。今回はスタイルのいい人が実践している秘密の習慣をご紹介します。と言いたいところですが、紹介する前にまず大事なお話があります。これを言わずして、これから紹介する秘密の習慣を紹介できないからです。あなたは当たり前の規則正しい生活習慣ができていますか？今、この質問にイエスと答えられる人が少なくなっています。スリムな人にどうすればそんなにスリムになれるのかと聞いてください。おそらく、十中八九、次のような返事をするでしょう。特別なことをしていないという冴えない返事です。そんなはずはない、何か特別なことをしているはず。隠さないで話してくれ。そう思います。事実、特別なことをしていないし隠してもいません。当たり前に当たり前のことをするだけでいい。早寝早起きをする。朝食はきちんととる。食事は腹八分目を心がける。適度な運動をして毎日お風呂に入る。睡眠もたっぷりとる。どれもこれも当たり前のことです。しかし、どれもスタイルが良くなるために必要な基本事項です。この基本ができていないと何をやってもダメです。そもそも土台ができていない人が応用もできるはずがありません。土台のない家は組み立てられないように、当たり前の規則正しい生活習慣ができていない人は特別なことをやっても無駄です。今一度基本的なことをきちんと実行することから始めましょう。当たり前のことをした上でさらに特別な方法を考えます。忙しい現代社会では不規則な生活になりがちになり、規則正しい生活習慣すらもはや特別な生活習慣になりつつあります。そういうわけで、まず秘密の生活習慣として当たり前のことを当たり前にするという話をしておきたかった。こうした時代だからこそ一番大切な習慣ではないでしょうか。あなたはいかがでしょうか。まず当たり前の規則正しい生活習慣をしましょう。規則正しい生活習慣を心がける。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その2、わざとサイズが小さな服を着て自分を恥ずかしい状態に陥れる。時々街を歩いているとおかしな光景を目にします。肥満体型であるにもかかわらず、明らかにサイズが合っていないキチキチの服を着ている人がいます。腰のあたりから肉がはみ出ています。そんな体型ですが、見てくれと言わんばかりに露出やボディラインのわかる服を着ている人がいます。太っているのに着るのが恥ずかしくないのか。サイズが全然合っていないし格好悪い。あの人は鏡で自分の姿を見たことがないのか。そう思いますが逆です。恥ずかしいから着ています。こんな恥ずかしい姿を見られたくない。早く痩せたい。そういう気持ちをダイエットへの意欲へ変えています。恥ずかしいシチュエーションに身を置くことで自分を引き締める効果を出しています。またそういう心がけを続けてダイエットを続けていくうちに次第に痩せていきます。痩せれば初めはサイズが合わなかった服もちょうど合うようになります。おそらくそのサイズの合っていない服を着ている女性は数ヶ月後にはスリムになっていることでしょう。サイズの合わない小さな服だからこそ得られる特別な効果があります。スリムな人は初めからスリムではありません。スリムになるようにわざと恥ずかしい状況に身を置いて自分を引き締めています。体を引き締める前にまず心から引き締める必要があるということなのです。ワンサイズ小さな服を着て恥ずかしさをダイエットへの意欲に変える。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その3、ウエストフリーのパンツではウエストの変化を感じ取りにくい。あなたはウエストフリーのパンツを履くタイプですか？ウエストフリーのパンツは楽です。ウエストがゴムになっていてどんなウエストにもフィットします。わざわざベルトを締める手間からも解放されます。腰を曲げたりしゃがんだりした時にも腰にフィットしてくれるので、家事や育児に忙しい主婦には手放せない一品です。便利なことばかりが並ぶウエストフリーのパンツですが、ちょっと待ってください。その便利さが逆に不便を招くことがあります。どんなウエストにもフィットするので自分のウエストの変化が感じられません。どんなウエストでも対応できるパンツだからこそ自分の体型への関心が小さくなってしまう。腰回りに対して鈍感になり、いつの間にかお腹が出たりウエストが広がっていたりします。多少太ったとしても全く気づかないことでしょう。まさにウエストフリーのゴムの緩みが気持ちの緩みへと変わっています。スリムな人はウエストフリーのパンツを履きません。きちんとベルトを締めます。少しでもウエストが広がれば腰回りがきついなと感じることができるようになります。自分のスタイルの変化を敏感に感じ取れます。だらしない食生活が続けばだんだん腰回りの違和感も大きくなるでしょう。食生活が乱れていますよというサインであり、きつくなることで食生活を見直すきっかけになるのです。ウエストフリーのパンツは控える。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その4、腰に巻くベルトは孫悟空の頭の輪と同じ。正しい行いをせざるを得ない便利な道具だった。中国の長編小説西遊記をご存知ですか？三蔵法師がインドに仏典を取りに行く途中、孫悟空、猪八戒、沙悟浄とともに81の妖怪や怪物を退治する物語です。西遊記に登場する孫悟空がいつも頭に巻いている輪を知っていますか？普段は何も変化のない輪です。しかし孫悟空が悪い行いをすれば、三蔵法師が呪文を唱え頭を強く締め付けて懲らしめるという一説があります。悟空は痛みや不快から逃れるため正しい行いを心がけました。その結果、孫悟空は仏に仕えるほど改心するようになった話です。ユニークな輪ですね。正しい行いをせざるを得ない便利な輪です。こんな素晴らしいものが現代の世の中にもあれば、人々の行いも平穏になるだろうと思います。しかし、実はあります。ただし、頭に装着するのではありません。頭ではなく、腰に装着するあなたもよくご存知のあれです。ベルトです。パンツを履くときにベルトをつけますが、孫悟空の頭の輪と同じです。あなたの食生活が良ければ、締め付けられることはありません。しかし、食生活が乱れるようになると、だんだんベルトの締め付けが苦しくなります。暴飲暴食をし始めれば、余分な脂肪がついてお腹が出ます。ウエストの締め付けが強くなり、場合によっては痛みさえ感じるほどです。それは孫悟空の頭の輪と同じです。食生活が乱れていますよとベルトが教えてくれています。一つ穴を緩めれば済む話かもしれませんが、同じウエストサイズでベルトを締めるようにしましょう。その頭の輪のおかげで孫悟空が改心したように、ベルトを締め付けたおかげで食生活の乱れを改心させるきっかけになります。スリムな人はウエストフリーのパンツではなく、必ずベルトをつけてパンツを履いています。ベルトをするからスリムになれました。正しい食生活を送らざるを得ない状態になったからです。ベルトを締める。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その後、薄暗いところでは食欲が減退する。 レストランでは一般的なお店より店内が明るいのが特徴です。レストランに行ったとき、天井を見上げてください。おそらくたくさんのライトがあるはずです。なぜそれほど明るさを強調させるのでしょうか。それは食事を美味しく感じさせるためです。明るい方が食事は色鮮やかに見えるため美味しそうに見えます。食欲をそそります。当然お客さんの食欲をそそった方がお店としても売り上げが上がります。同じ原理はコンビニでも見られます。コンビニはとても店内が明るいですが食品を美味しく見せるためであり売り上げアップに貢献しています。ポイントは明るさです。明るいところでは食欲がそそられます。明るいところにいるとつい食事を食べ過ぎてしまいがちです。一方落ち着いた雰囲気を演出している薄暗いレストランではなぜか自然と食事のスピードがゆっくりになります。落ち着いたレストランで食べ過ぎることはありません。薄暗い店内のため食欲が減退して食事より相手との会話に集中できます。ゆっくり食事をするため食べ過ぎることもありません。この原理を利用して食事をするときには部屋の電気を暗くしてみましょう。もちろん真っ暗ではなく少し明るさを下げる程度で構いません。するとあら不思議。だんだん食欲が低下していきませんか。食事のスピードが自然とゆっくりになり食べ過ぎを防ぐ効果があります。薄暗いところで食事をしているからスリムになれたのです。食事をするときに部屋を薄暗くする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その6。なぜデザートは食後なのか。肥満体質の人の食生活を見るといきなりデザートから食べている人がいます。一番おいしいものは最初に食べたい。食への素直な気持ちの表れなのでしょう。その気持ちはわかります。食後のアイスクリーム、食後のケーキ、食後のシャーベット。甘くておいしいデザートはやはり最初に食べたいと思います。しかしその素直な気持ちは抑えてやはりデザートを食べるなら食後にしましょう。食べるなら試食の前も後も関係ないと思うかもしれませんね。実は大いに関係します。もしデザートから先に食べてしまうとどうなるでしょうか。デザートはほんの少量でも高カロリーです。糖分の吸収も早いためすぐ満腹を感じデザートを食べ終わった頃にはもう試食はいらないと食欲が減退してしまいます。デザートだけ食べて試食を抜いてしまう可能性が強くなる。これでは本末転倒です。デザートが食事になっています。本来一番食べておくべき試食を後回しにすると逆に食べられなくなってしまう可能性が強くなります。しかも砂糖ばかりがたっぷり含まれビタミンやミネラルが含まれていないので体にも良くない。やはりデザートは食事の最後に食べることをお勧めします。昔からデザートは食後と言われています。なぜデザートは食後にするべきかというとお腹いっぱいに食べさせないようにするためです。食事をしっかり食べればデザートを食べようとする食欲が減退してもういらないという気持ちが大きくなります。満腹を感じてもういらないと省くなら試食ではなくデザートにするべきです。デザートは抜いても大きな問題にはなりませんが試食を抜いてしまうと大問題です。そうならないためにもデザートは食後というのは知恵です。試食さえしっかり取っていればデザート抜きでも問題ないのです。デザートは食後に食べる。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その7。スリムな人は寒い時期になぜか薄着でジョギングをする。寒いな。秋になると次第に外の気温が下がり始めます。冬が到来すると本格的に外の気温が下がり動きたくない気持ちになります。厄介なことに寒いと動きにくくなります。特に寒い冬は朝布団から起きるだけでも一苦労ですね。そんな寒い時期スリムな人が密かに実践していることがあります。なぜか薄着になってジョギングに出かけます。普通の人なら寒いから厚着をするところです。なぜ薄着になるのでしょうか。痩せやすいからです。実は寒い時期こそ運動をして痩せるチャンスです。暖かい時期より寒い時期の方が同じ運動をしても痩せやすくなります。気温が低い方が体温を維持しようとする恒常性が強く働くため消費しようとするエネルギーが増えるからです。さらに薄着になればその消費しようとするエネルギーはさらに増します。スリムな人が寒い時期に薄着でジョギングしているのはそういう理由からです。また寒い時期に運動をすれば寒さと暖かくなった体温とがちょうど良くなり運動している時間も長くなります。動きたくないと思う寒い時期ほど運動に最適です。さあ寒い時期こそ体を動かしましょう。朝のジョギングでもいいです。散歩でもいいでしょう。初めこそは寒いと感じても体を動かしていくうちに温まりちょうど良くなります。動きたくないなと思う寒い時期こそ逆に体を動かしましょう。寒い時期こそ運動をして痩せるチャンスなのです。動きたくないと思う寒い時期こそ逆に動く。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その8。見た目も味もそっくりなマーガリンとバター。スリムな人はバターを選ぶ。あなたは見た目でマーガリンとバターを見分けることができますか。よほど見慣れている人でない限り簡単に見分けることができません。見た目だけでなく味までそっくりです。見た目も味も同じように感じるマーガリンとバターですがスリムな人はこの違いに強くこだわります。レストランで食事をするときもこれはマーガリンを使っていますかバターを使っていますかと店員に聞きます。わからなければその食事は選択しません。買い物をするときにも食品の裏の栄養表示を見てマーガリンなのかバターなのかをしっかり区別しようとします。なぜマーガリンよりバターを選ぶのでしょうか。マーガリンは太りやすいからです。マーガリンはトランス脂肪酸という質の悪い油を原料としているからです。体内で分解されにくく蓄積されやすい特徴があります。しかも太りやすいだけならまだしも体にも良くありません。心臓疾患や発がんのリスクを高めたり悪玉コレステロールや動脈硬化の原因になったりします。その他免疫力の低下、認知症、不妊、アレルギー、アトピーなど数多くの悪影響が報告されています。バターとマーガリンを比べたときにマーガリンは植物性だから動物性のバターよりヘルシーだという人がいます。しかし植物性だからとはいえマーガリンを選ぶのは注意が必要です。科学的にはマーガリンの方が体に悪いことが確実に証明されています。欧米ではマーガリンを口にすることは穏やかな自殺とまで言われ食品で使うような法律によって規制されていることです。口にしてからでは遅いです。見た目では同じように見えるマーガリンとバターですが実際のところは大違い。だからこそスリムな人はマーガリンとバターの違いにこだわるのです。マーガリンよりバターを選ぶ。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その9。手間のかかるおやつの方がダイエットに向いている。あなたがおやつを選ぶ基準は何ですか。おやつは美味しくて食べますから美味しさで選ぶのは当然の基準でしょう。ほとんどの人がそう答えるはずです。しかしここがポイントです。 ケーキやクッキー、チョコレートなど闇雲に美味しさでおやつを選ぶと、当然カロリーの高いものを選んでしまいがちです。それも油分が多く、健康にも良くありません。しかも食べ始めるとあっという間になくなります。ここが大切な点です。私はいつもひとひねり加えたおやつを選ぶようにしています。なかなかなくならないおやつです。あっという間になくなるおやつではなく、なかなかなくならないおやつを基準にして選んでみましょう。そのためには食べるのにいかに手間がかかるかが大切です。手間がかかる方がゆっくり食べることになり、食べ過ぎを防ぐ効果があるからです。おやつを楽しむ時間が何倍も長くなります。やはりおやつは美味しさをできるだけ長く味わいたいですよね。例えば皮付きの栗です。皮付きというのがポイントです。食べるためにはまず皮を剥く必要があり、手間がかかります。しかしその手間がいい。一つ一つゆっくり味わうことができ、食べるスピードが遅くなります。栗には食物繊維やビタミン D も豊富に含まれているので健康にもいい。ちなみに私がよく食べるおやつは枝豆です。枝豆は野菜に分類されおやつとは言えないかもしれませんが、枝豆が大好きな私には十分おやつの代わりになります。ほのかに塩味が効いた枝豆は一粒一粒をゆっくり食べれば時間がかかります。量も多いのでなかなかなくなりません。そのため美味しさをより長くより深く味わうことができ、おやつタイムが充実します。大切なことは食事の時間が長くなればいい。また些細な工夫でなかなかなくならないおやつに変えることもできます。例えばパイナップルを食べるときわざと小さく切ります。大切りにするのではなく親指程度のように小さく切れば食べる時間が長くなるのです。手間がかかるおやつを選ぶ。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その10。外食で食べきれなくても残さずに食べきる方法がある。レストランで注文したとき思ったより量が多くて食べきれないときはありませんか？特に中華料理は一品の量も多くて残してしまいがちです。メニューで見る写真より出てきた料理は量が多くて食べきるのが難しい状況があります。こんなときに作ってくれた人に申し訳ない、残すのは罪悪感があると思い最後まできれいに食べる人がいます。その心がけは素晴らしい。しかし満腹にもかかわらず無理をして食べるのも健康に良くありません。食べ過ぎは肥満につながりますし、そもそもお腹がいっぱいだと美味しい食事も美味しく感じられなくなります。残さずに食べ過ぎを防ぐ方法はないのでしょうか？実はあります。こんなときスリムな人はある秘密の習慣があります。実は食べきれなくても残さずに食べきる方法があります。考えてみれば当たり前のことですが、実行している人はなかなか少ないです。何をするのかというと、手を挙げて店員を呼びます。店員に残りをテイクアウトでお願いしますと伝えます。残った分は家に持って帰ればいい。残してお店の人に不快な気分をさせることもなく、食べ過ぎを防ぐ効果もあります。家に持ち帰って残った分は次の食事の足しにすればいいでしょう。食費の節約にまでなります。素晴らしいアイデアだと思いませんか？食べきれなかった分はテイクアウトする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その11。見えるところにお菓子を置かない。食べ物の写真も置かない。スリムな人には不思議な習慣があります。お菓子を視界に入れないという習慣です。たとえコンビニに入ってもお菓子コーナーを見たくても見ないように心がけます。買い物の時にもデパートの店内に入ってもお菓子コーナーを避けて買い物をしようとします。この習慣は大切です。お菓子が目に留まるとつい手が伸びてしまいます。コンビニに入るとお菓子コーナーが気になるのは私だけでしょうか。甘いものや美味しいものがおいでおいでと話しかけているようです。お菓子があるとつい食べてしまい余分なカロリーを摂取してしまうことになります。美味しそうなお菓子を目の前で振り切るのはよほど意志の固い人でなければ辛いです。お菓子を見ないことです。私生活においても視界の入るところに置かないようにする工夫が大切です。あなたの部屋はいかがですか？部屋にお菓子があると必ず食べてしまいます。また台所や居間にもお菓子は置かないようにしましょう。あるなら戸棚の奥にしまい、せめて見えないようにする工夫が必要です。さてもう一つ大事なことがあります。食べ物の写真です。料理番組の美味しそうな料理を見て急に食欲が湧いたことはありませんか？美味しそうな食事を見ることだけでも食欲を刺激する作用があります。そのため部屋の中に美味しそうな食事の写真さえ置くのも控えるようにしましょう。雑誌をパラパラめくって美味しそうな料理の写真を見るだけでも影響があります。何を目にするかによって湧き上がる食欲が変化するのです。お菓子や食べ物の写真を視界に入れないようにする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その12。寝る前のちょっとした習慣で睡眠の質は向上する。おやすみなさい。夜になり一日を終えようとしています。ベッドに横になり寝ようとします。当たり前のことですが大事なことを忘れていませんか？スリムな人はいきなり寝ようとしません。実は寝る前にある秘密の習慣があります。ストレッチとマッサージです。なぜこれが大切なのかというと、寝つきが良くなり睡眠の質が向上するからです。朝から晩まで体を使っていたため疲れています。足がむくんでいたり肩が凝っていたり足が棒のようになっていたりなど疲れが溜まっていることでしょう。手足を伸ばして凝り固まっている筋肉の筋を伸ばすと緊張が和らぎます。揉んだり軽く叩いたりなどしてマッサージをすると血行の循環も良くなります。もちろんストレッチとマッサージによって精神的にもリラックスできます。体全身がリラックスして心地よい眠りにつけます。些細な習慣ですが睡眠の質は大きく変わります。あなたもぜひ今晩寝る前にストレッチとマッサージをしてみましょう。部屋の電気を薄暗くしてほんの10分で構いません。たった10分間でも何時間もの睡眠を大きく変えることでしょう。抜群に寝つきが良くなり睡眠の質が向上するのです。ストレッチとマッサージをしてから寝る。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その13。買い物袋が重いと思えば苦痛になる。ダンベルだと思えばトレーニングになる。買い物に行った時に苦労するのは買い物袋です。重い買い物袋を持ち運ぶのは大変苦労します。特に大家族を養っている人なら家族の買い物の量も多くなり買い物袋も重くなるでしょう。大変だと思えばそれまでです。肉体的にも精神的にも辛いばかりで、なんて自分は不幸なんだろうと思うでしょう。しかし本当にそうでしょうか？スリムな人は少し考え方が違います。買い物袋を買い物袋だと思っていません。ダンベルだと思っています。ダンベルだと考えれば重い荷物の持ち運びは筋トレに早変わりします。わざわざフィットネスクラブに通う手間が省ける。一石二鳥だ。自分はなんて恵まれているのだろう。 そう考えれば事実そうです。お金も時間も節約でき、その上筋力が鍛えられスリムになります。重い荷物をどう捉えるかが肝心です。重いから大変だと思うのではなく、重いから鍛えられると前向きに考えます。ダンベルだと考えるだけで全てが前向きに向上します。筋肉も程よくつき、足腰が丈夫になり、基礎代謝が向上するので脂肪が燃焼しやすくなります。もちろん精神的にも充実します。結果としてスリムになっています。バッグやカバンもそうです。荷物運びの協力もそうです。このように考えると、ダンベルは日常生活のあらゆるところに点在しています。考えようによっては全てスリムにつながるダンベルになるのです。重い荷物はダンベルだと考える。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その14、フレッシュなフルーツを朝に食べることは金。古代より朝のフルーツは金と言われます。フルーツのカロリーとビタミンは大変吸収が良くて朝に最適です。朝はお腹が空いていますから、特に吸収力が強くなっています。果物の栄養は良質であり、油分が含まれていないので美容にも有効です。ポイントは生のフルーツを食べることです。市販されている濃縮還元もいいですが、生で食べるフレッシュなフルーツがおすすめです。フレッシュなフルーツには酵素という大事な物質が含まれているからです。この酵素というのは消化の働きを促し、新陳代謝を活発化させる働きがあります。生で食べるフルーツは消化も吸収も良くて特におすすめです。濃縮還元されたフルーツジュースはこの大事な酵素が抜けてしまっています。やはりフレッシュなフルーツを酵素ごと丸ごと食べることです。何よりフルーツの甘酸っぱい味わいがぼんやりした朝の気持ちを引き締めてくれます。さあ今日も頑張るぞという気持ちにさせてくれるのがフルーツの素晴らしい点です。寝起き、朝一番に口にすれば栄養面だけでなく精神面においても素晴らしい効果があるのです。朝にフルーツを食べる。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その15、美しい肌の人ほど黒いものを食べている。肌が美しい色白の人はさぞ食事も美しく白いものばかりかと思います。美容にいいものばかりを食べているから美しい肌を保てスタイルがいいのも事実です。しかし現実から言えば、肌が白く美しい人ほど黒いものをよく食べています。白といえば綺麗で美しいというイメージがありますが、食事に関して白はあまりいいことはありません。白いものは栄養が抜けてしまっている状態です。例えば白米です。白米は玄米を精白したものであるため、栄養も4分の1まで減ってしまっています。食物繊維も乏しい。本来お米は茶色をした玄米であり、水に浸しておけば芽が出ます。命が宿っているからです。しかし精白することで玄米についている脂肪や灰などの部分が取り除かれるため、大切なビタミンの大半が失われています。いわば魂が抜かれてしまっている状態です。精米は大事な命である胚芽が取り除かれているため、水に浸しても変化はありません。食べるなら魂の抜けた白い白米より栄養も魂も詰まった黒い玄米です。もちろんパンも同じです。白いパンより全粒粉やライ麦を使った茶色のパンがいいでしょう。砂糖なら白砂糖より黒砂糖です。自然から取れた蜂蜜もおすすめです。黒いというのは栄養が詰まっているという証拠です。黒いものを食べると肌まで黒くなるのではというのは完全な誤解です。黒こそ美しくスリムにさせるのです。白いものより黒いものを口にする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その16、ほんの一口のアーモンドが食事の量を抑える。スリムな人のおやつは小さなアーモンドです。おやつに限らず、小腹が空いた時にはボリボリと口にします。なぜアーモンド？アーモンドは油分が多いのでは？確かにアーモンドは油分が多いのが特徴です。油分の取りすぎは控えるのが基本ですが、何でも油分をカットすればいいわけではありません。本当に油を取らなくなってしまうと、肌はカサカサ、髪もカサカサになります。油分は天然の保湿成分ですから、ある程度の油分はなくてはなりません。取るなら良質の油分を取るべきです。特にアーモンドの油分は特殊です。血糖値の上昇を安定させる効果があり、満腹感を持続させる効果があります。少量で満腹感を得られる上、食後満腹感が2、3時間ほど持続するため腹持ちもいい。そのため食事の量が少なくなり、ダイエットに効果があります。そもそもアーモンドには食物繊維が豊富です。食物繊維のおかげでお通じが良くなり、お腹の調子が整います。ある研究によると、アーモンドを摂取した人は体重が減量し、体脂肪まで低下した報告があります。小さなアーモンドには大きな効果があります。その他、クルミやヘーゼルナッツ、マカダミアナッツ、カシューナッツ、ピスタチオにも同じ効果が見られます。小腹が空いた時にはアーモンドを食べる。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その17、じっとしていればしているほど逆に疲れがたまる。学校でじっと椅子に座っていて、なぜか疲れたことはありませんか？職場でデスクワークをしていて、なぜか肩が凝ったことはありませんか？運動をして疲れるならわかります。しかし運動をしてもいないのに疲れを感じるのは不思議だと思いませんか？なぜでしょうか？体を動かさないでいると、体全身の血行が悪くなるからです。本来は血液によって酸素が体中に運ばれて、各臓器の機能は正常に働きます。また血中の不要な物質の代謝を行い、疲れを取る効果があります。しかし動かないでいるとできなくなってしまいます。体の血液の流れが停滞することで、機能の働きも停滞し、疲れを感じてしまいます。疲れたと思った時ほど逆に体を動かしましょう。スリムな人は疲れを感じた時ほど体を動かした方が楽になることを直感的に気づいています。ブラブラ散歩をしたり、トイレに席を立ったりします。軽いストレッチやマッサージでも十分な効果があります。疲れを取る方法は必ずしもじっとすることではないということです。疲れを取りたければ適度な運動なのです。疲れた時ほど体を動かす。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その18、スリムな人はお風呂上がりに信じられないことをする。一日の終わりといえば温かいお風呂です。仕事や学校で一生懸命にやった後のお風呂はまさに格別で天国のようですね。体が温まって汗をかけば疲れも取れ、安眠にもつながることでしょう。さてスリムな人はお風呂上がりに信じられない習慣があります。体がしっかり温まり、お風呂から出ようとする直前になんと水をかぶります。それもできるだけ冷たい水をかぶろうとします。お風呂でしっかり汗をかいて温まった体ですが、水をかぶれば台無しのように思えます。せっかく温まった体なのになぜそう思うのも無理はありません。理由はあなたもそうしてみればわかります。 これは体感した方がよくわかります。水をかぶった直後こそ寒いと感じますが、数分後には不思議な感覚を得るはずです。だんだん体が温まってきます。冷たい水をかぶれば体が冷えそうですが、なぜでしょうか。これは冷たい水をかぶったことで冷たさに耐えようと体が発熱するためです。人間の体にはホメオスタシスと呼ばれる恒常性機能があります。体を一定の温度に保とうとする機能のことです。個人差はありますが、人の体温の平熱は 36.5 度前後です。これ以上冷えても逆に温まっても体の機能に支障をきたします。そのため体は常に 36.5 度前後の体温を維持しようと様々な反応を見せます。例えば暑い時に汗が出て体を冷やそうとします。逆に寒い時には体をブルブル震えさせたり、あるいは発熱量を上げたりして寒さに対抗しようとします。お風呂上がりに水をかぶるのはこの発熱量を上げて基礎代謝を低下させないという工夫でした。これを日々の習慣にすれば基礎代謝の低下を防ぐことができ、スリムな体型を維持できます。それがお風呂上がりに水をかぶる習慣だったのです。お風呂上がりに水をかぶる、スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その19、なぜ韓国人はスリムで美しい肌の人が多いのか。韓国人にはスリムな人が多いと思いませんか。またテレビや雑誌などで登場する芸能人でもスリムな人が大変目立ちます。たまたま痩せている人だけを写しているのでは。私の場合、韓国旅行に行った時確かめてみたことがあります。するとやはりスリムな人がたくさんいました。しかもスリムだけでなく肌のツヤがいい人まで多いように感じました。なぜ韓国にはスリムな体型の人が多いのでしょうか。理由の一つとして考えられるのはキムチです。実は韓国にはキムチが日常的によく出されます。毎日の食卓では当然です。レストランでもキムチが出されます。日本のレストランでは水やお茶を当たり前に出すように、韓国ではキムチを当たり前のように出します。もちろん無料です。おかわりも OK。 このキムチをよく食べる食習慣が韓国人のスリムな体型に一役買っているのだと言われています。キムチは唐辛子をたくさん使うため発汗作用があり、食べると顔も体も熱くなります。しばらくすると汗が吹き出ることです。体の発熱量が多くなれば食べた食事のカロリーをその場で消費しやすく、脂肪になりにくい。血行が良くなり体が温まることで体の免疫力も高くなります。キムチは発酵食品です。腸内にいる悪玉菌の増殖を抑えることで正常な腸の働きを促す効果もあります。腸の働きが良くなれば新陳代謝も良くなり、もちろん美肌にも影響します。韓国人のツヤのある肌、スリムな体型、また健康の秘密はキムチでした。キムチの力は素晴らしい。あなたの食生活にもぜひキムチを取り入れてみましょう。今日のおかずはキムチにする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その20、本来リラックスできる自分の部屋がストレスの原因になっていませんか。太る原因は食べ過ぎです。食べ過ぎの原因は様々ありますが、一つにストレスがあります。さてストレスの原因ですが、これはたくさんあります。人間関係、夫婦の悩み、将来への不安、仕事のミスなど多種多様です。そういうところはあなたも気をつけることでしょう。しかし意外なポイントがあります。自分の部屋です。意外にも自分の部屋がストレスの原因になっていることがあります。これはどういうことでしょうか。すなわちあなたの部屋の中がきれいに整理整頓されているかどうかです。本来自分の部屋は最もリラックスできる場所のはずです。そのリラックスできる場所が散らかっているとどうでしょうか。部屋が散らかっているとイライラしやすくなります。あれはどこに置いたんだっけ。探し物が見つからない。散らかっていてめちゃくちゃだ。そういう散らかった部屋の状態がストレスの原因になります。まずは部屋の掃除から始めましょう。部屋の整理整頓をしてきれいにします。スリムな人は部屋がきれいに片付いています。そもそも掃除が面倒だという人は部屋の中にあるものを捨てることからお勧めします。いらないものはどんどん捨ててすっきりシンプルな部屋にすれば散らかりにくくなります。物が少なければ掃除も手間もかかりませんね。ゴミもなく本も雑誌も整っている部屋なら探し物もすぐ見つかります。すっきりした部屋ならストレスも溜まりにくい。そのためイライラしたストレスのせいで食べ過ぎることもありません。リラックスできる部屋になるため自分を取り戻せる場所になるのです。部屋の整理整頓から始める。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その21、スリムな人は足を使って情報を収集する。太っている人とスリムな人は知りたい情報を収集するときに違いが現れます。肥満体型の人は知りたい情報はまずインターネットで検索します。検索をして終わりです。ああそうかで終わりです。そのため動く習慣がありません。だからどんどん太ります。ではスリムな人はどうしているのかというと、インターネットで検索するところまでは同じです。違いが出るのはそれからです。インターネットでの情報はあくまでも参考として考えます。曖昧で不確かな部分もあるため、本屋へ足を運び詳しく調べようとします。専門家の書籍を見たり、より具体的な図や写真を見たりすれば理解がさらに深まるでしょう。さらに深く突っ込んで気になるようなら自分で体験をしようとします。例えば気になる料理店の情報があれば書籍で見て終わりにしません。わざわざその店に出向いて自分の舌で確かめます。不動産を探すときには不動産屋に出向くだけでなく、実際の物件の場所まで行って部屋の様子や雰囲気を確かめます。スリムな人は足を使って情報を収集します。よく体を動かすのでスリムです。足を使って収集できた情報は体験です。体験に勝る情報はありません。実際のところは体験してみないと分かりません。足を使って体験を蓄積しながらスリムになれるのです。より具体的な情報は足を使って収集する。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その22、弱気消極的になるとカロリー消費は下がる。強気積極的になるとカロリー消費は向上する。カロリーを消費するには頭と体を動かすのが大切と思われます。確かに頭を使ったり体を動かしたりすることでエネルギーを燃焼してカロリーを消費します。しかしこれはまだ二の次です。本当の基本は気の持ちようです。気持ちが先にあって、その後に頭や体の使い方が変化します。どんな気持ちを持つかによって頭と体を使う量や回数が変わります。ではまず肥満体型の人の考え方を紹介します。肥満体型の人は弱気消極的が特徴です。新しい仕事の依頼があっても難しそうだ、自分には無理だ、やりたくないなと弱気で消極的なことばかりを考えています。頭を使うこともなく体を動かす機会も減ります。カロリー消費がダウンします。 だから、どんどん太ってしまいます。スリムな人は強気を心がけ、物事に積極的になっています。仕事の依頼があっても、やってやろうじゃないか、任せてくださいと強気で積極的になります。よく頭を使い、よく体を動かす機会が増えます。だから、カロリー消費がアップしてスリムになるのです。強気、積極的を心がける。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その23。重い腰ほどさっと上げた方がいい。嫌がりながら重い腰を上げようとするとき、必ずよいしょとなります。やる気がないので動き始めるまでが遅いし、動き始めても遅いです。だらだらした行動になるのでエネルギーの消費が小さくなります。そもそも嫌なことを後回しにしていると難しい仕事をより難しくさせます。嫌だ嫌だと感じている時点ですでに疲れになっているからです。仕事に着手する前から疲れているので始めてからもなかなか調子が出ません。嫌だと感じる間もなく行動するのが最も無駄がありません。すなわち重い腰ほどさっと上げた方がいい。スリムな人は重い腰ほどさっと上げます。嫌だと感じる仕事でも消えるわけではありません。遅かれ早かれしなければいけない仕事なので後回しにせずさっと行動しようとします。そのさっと行動するスピードがあるためエネルギーの消費も大きくなり痩せやすくなるのです。重い腰ほどさっと上げる。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その24。コーヒーにクリームと砂糖を入れればほぼジュースと変わらないカロリーになる。苦いコーヒーが苦手な人はクリームや砂糖を入れてしまいがちです。クリームを入れれば苦味が和らぎ、砂糖を入れるとほんのり甘みが出てきます。しかし大事なことを忘れていませんか。両方とも高カロリーであることを。クリームと砂糖の両方を入れると0カロリーのブラックがジュースと変わらないほどのカロリーになります。知られていないことですが、コーヒーで使用するクリームにはトランス脂肪酸という質の悪い油分が使われています。トランス脂肪酸は代謝が悪く体に蓄積されやすいため体脂肪に変わりやすいです。心臓病や癌の原因とされることでも有名です。スリムを目指したければコーヒーはできるだけブラックで飲むことをお勧めします。何も糖分が入っていませんから余分なカロリーを摂取することはありません。もちろんコーヒーを飲んだ後は目も冴えて仕事や勉強もはかどることでしょう。苦さを味わうと思えば美味しく感じられるはずです。コーヒーはブラックで楽しむ。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その25。カロリーハーフ、カロリーゼロといううますぎる話には裏がある。1990年代に入って世間ではちらほらカロリーハーフの商品が目につくようになりました。カロリーハーフの飲み物。カロリーハーフの加工食品。読んでその字の通りカロリーが半分という意味です。美味しく飲んで美味しく食べて、しかもカロリーは半分。私は初めてこれを知ったとき、これはすごい。どんな魔法を使っているのかと思ったほどです。中にはカロリーハーフと言わずゼロカロリーという食品まであるから驚きです。しかし感動を覚えると同時に話がうますぎる。怪しいという不安感もありました。考えても見てみましょう。量も味も変わらないのにカロリーだけが異常に少ないのはいかにも怪しいと思いませんか。絶対に大金持ちになれますよといううますぎる話は怪しくて恐怖感を覚えるような感覚です。そんなはずはない。何か裏があるはずだ。そう思って詳しく調べたことがあります。調べた結果分かりました。カロリーハーフには砂糖に代わる別のものが使用されていることが分かりました。それは人工甘味料です。カロリーハーフの飲み物には砂糖に代わる別のものとして人工甘味料が大量に使用されているものがほとんどです。例えばソルビット、サッカリン、アスパルテームなどです。これらは人間が科学的に合成した甘味料であり、そもそも自然界には存在していない物質です。一般的な常識から考えましょう。自然に存在していない物質を自然から生まれた人間が口にするという不自然さ。事実、人工甘味料であるアスパルテームには発がん性の報告があります。少量ならまだしも習慣として大量に飲み続けていると健康への悪影響があります。昔はズルチン、チクロという人工甘味料が使用されていた時期がありました。しかし特にこれらは人体への有害性が強いため、現在では法令で使用が禁止されています。人工甘味料はまだ登場して歴史が浅い。他にどんな副作用があるのかまだはっきりしていない部分があります。発がん性以外にも未知の悪影響が隠れていることは十分あり得ます。そうした危険性を考慮すれば、大量に人工甘味料を摂取するのは注意が必要になるでしょう。健康になると思って飲んだカロリーハーフは将来の健康被害を蓄積しているかもしれません。カロリーハーフの飲み物や食品には注意する。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その26。カロリーハーフを使うなら食事そのものをハーフにした方がいい。カロリーハーフの飲み物や加工食品には体に悪影響のある人工甘味料がたっぷり使われています。健康のために口にしたカロリーハーフで逆に健康を害してしまうのでは本末転倒です。カロリーハーフを口にするならいつもの食事の量をハーフにした方がいい。その方がカロリーも抑えることができ健康的だからです。食事の量が少ないから満腹になれない人はそもそも食事の仕方に癖があります。早食いだったり一口の量が多かったりテレビを見ながら食事をしたりします。そういう食事では満腹感が得られにくくても仕方ありません。満腹感を得られるような食事になるよう工夫を凝らしましょう。よく噛んでゆっくり食べれば食事の時間は長くなります。テレビを消して味に集中しましょう。食事の量は半分でも満腹感を得ることができます。カロリーハーフという表向きだけの表示に騙されず真の美と健康を目指した賢い消費者になりましょう。人工甘味料を使うくらいなら食事の量を半分にする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣。その27。目をつぶればいつも以上に食事が美味しく感じられる。私はある日盲人の人が皆美味しそうに食事を食べていることに気づきました。何を食べても美味しいですねと言って幸せそうです。食べているものは僕はありきたりな食事です。普段私たちが食べているものと同じ食事であるにもかかわらず味わっている様子でした。芝居とも思えません。私はもしやと思い直感しました。目をつぶって食事をしてみました。すると想像をはるかに超える感覚を体感しました。同じ食事であるにもかかわらず目をつぶって食事をした方がはるかに美味しく感じられます。例えば次の食事の時目をつぶってみましょう。もちろんずっと目をつぶっているわけではなく噛んでいる間だけ目をつぶります。すると驚くはずです。食事の内容は全く変わっていないにもかかわらずなぜか味が強く感じられるはずです。私たちは目があるからせっかくの味が感じにくくなっています。 もちろん食事の美しい色合いを目で楽しむ味わいもあるでしょう。しかし食事の本当の楽しさはやはり味わいです。味わいを十分に感じるためには目をつぶるだけでいい。いつもより鮮明に深く美味しい味を楽しむことができることでしょう。薄味も濃い味わいに変わるので砂糖や醤油の量も半分で済みます。味がよく感じられるので食事そのものの量も少なくて良くなります。実はスリムな人はこのことに気づいています。スタイルがいい人は美味しいと言いながら目をつぶって感動しています。目をつぶっているから美味しさに感動できるのです。目をつぶって食事する。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その28。スリムな人ほどバスタイムが長い。痩せにくい体質の人はシャワーという生活習慣が見られます。シャワーばかりでは痩せにくいのは当然です。汗しか流すことができません。忙しい朝に目を覚ますためさっと浴びるくらいならいいでしょう。しかし朝に限らず夜もシャワーで手軽に済まそうとするとなかなか疲れが残りやすくなります。シャワーには汗を流すはあっても肝心の汗をかくがありません。汗をかくことは大事なポイントです。汗をかくときに疲れの原因の一つである乳酸を体内に排出でき疲れを落とすことができるからです。心身をリフレッシュさせ疲れを落とすためには汗をかく必要があります。大切なことはシャワーを浴びるではなく湯船に浸かるということです。どうしても忙しい時間を除いてやはり心身のリフレッシュと健康には湯船に浸かるのが一番です。湯船に浸かることで体も心から温まるので血行が良くなり汗をかけます。しっかり汗を流すことで疲れを落とすことができるからです。しかもスリムな人ほどバスタイムが長いのが特徴です。長く湯船に浸かることでしっかり汗を流して疲れを取れます。バスタイムとはいえカロリーを消費します。しっかり汗を流せば1回につき100キロカロリー消費すると言われます。もちろんバスタイムが長いほど消費カロリーも多くなります。これが毎日続けばスリムになって当然ですね。毎日シャワーで済ます人と毎日欠かさずお風呂に入る人とではカロリーの消費量に天と地の差が出ます。スリムな人ほどお風呂が好きでその上バスタイムも長い。あなたはいかがでしょうか。スリムな体型になるためにできる限りシャワーよりお風呂にしましょう。お風呂に浸かる時間もいつもより10分長いバスタイムを心がけましょう。バスタイムは美しくなる時間なのです。バスタイムをあと10分長くする。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その29。重要な人間関係でない限り飲み会の誘いはきっぱり断っていい。不要な飲み会の誘いはどんどん断って結構です。断るのが悪いな。少し顔を出すくらいならいいかな。せっかく誘ってくれたしな。もしかしたら良い出会いがあるかもしれない。確かに付き合い上の飲み会もあるでしょう。時には素晴らしい出会いがあるかもしれません。プライベートな話もしやすく一気に人間関係を向上させるチャンスになることも確かです。そうした大きな目的があって出席するならいいですが、特に理由がないなら断ることです。寂しいからという不純な理由でむやみに飲み会に参加するのはよくありません。飲み会はアルコールや脂っこい食事が数多く登場して余分なカロリーを取ってしまいます。アルコールが入った会話は適当になります。酔った勢いで交わした会話や約束は次の日になると何の話ですか、そんな話をしたかなとなります。そうなればあの時の時間は何だったのか、時間を返してほしいと思います。不毛に終わるくらいなら不要な飲み会はどんどん断って結構です。誘いを断ってその時間に一冊でも読書した方がまだマシです。本当に重要な人間関係でない限り飲み会の誘いはきっぱり断る勇気を持つことです。寂しいだけの理由で参加する飲み会は断る。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、その30。カバンやバッグは手で持つ方がいい。街を見ているとカバンを背負っている男性を見かけます。バッグを肩にかけている人も見かけます。スリムになりたければ良くない習慣です。なぜ？カバンを背負えば両手が自由に使えるではないか。バッグを肩にかけた方が楽じゃないか。確かにその通りです。しかし楽だからこそ体が怠けやすいです。背負うことで疲れにくくなり腕を使うことがありません。その結果腕や足腰の筋力が低下してしまい基礎代謝が下がってしまいます。スリムになるためにはただ脂肪を落とせばいいわけではありません。脂肪を落としながら適度な筋肉をつけることが条件です。街を歩いているスリムな人を見てみましょう。スリムな男性はカバンを背負うのではなく手に持っています。スリムな女性はバッグを肩にかけるのではなく手で持っています。適度な重さのカバンやバッグはいわばダンベルと同じ役割を果たします。重いと感じるからいい。腕や肩の筋肉が鍛えられ適度な筋肉をつけることができるからです。二の腕が鍛えられキュッと引き締まります。筋肉がつくことで基礎代謝が良くなり太りネクと痩せやすくなります。たったこれだけの生活習慣ですが筋肉のつき具合は全く変わってきます。適度な負荷を普段の生活の中にうまく取り込みましょう。カバンは背負うより手に持つ。スリムな人が実践している30の秘密の習慣、まとめ。その1、規則正しい生活習慣を心がける。その2、ワンサイズ小さな服を着て恥ずかしさをダイエットへの意欲に変える。その3、ウエストフリーのパンツは控える。その4、ベルトを締める。その5、食事をするときに部屋を薄暗くする。その6、デザートは食後に食べる。その7、動きたくないと思う寒い時期こそ逆に動く。その8、マーガリンよりバターを選ぶ。その9、手間がかかるおやつを選ぶ。その10、食べきれなかった分はテイクアウトする。その11、お菓子や食べ物の写真を視界に入れないようにする。その12、ストレッチとマッサージをしてから寝る。その13、重い荷物はダンベルだと考える。その14、朝にフルーツを食べる。その15、白いものより黒いものを口にする。その16、小腹が空いた時にはアーモンドを食べる。その17、疲れた時ほど体を動かす。その18、お風呂上がりに水をかぶる。その19、今日のおかずはキムチにする。その20、部屋の整理整頓から始める。その21、より具体的な情報は足を使って収集する。その22、強気積極的を心がける。その23、重い腰ほどさっと上げる。その24、コーヒーはブラックで楽しむ。 その25。カロリーハーフの飲み物や食品には注意する。その26。人工甘味料を使うくらいなら食事の量を半分にする。その27。目をつぶって食事する。その28。バスタイムをあと10分長くする。その29。寂しいだけの理由で参加する飲み会は断る。その30。カバンは背負うより手に持つ。